皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、5月になりました、なかなか大変な状況も続いています。健康に気をつけて、ちゃんとやっていきたいなというふうに思っていますので、またこの、ね、温暖化問題しっかりとお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、国地方脱炭素実現会議っていうのが開催されていまして、それについてね、ご紹介をしたいなというふうに思います。で、それに関するね、ニュースからのご紹介なんですけども、脱炭素で経済効果100億円、政府2030年度実質ゼロ先行地域っていうふうに、見出しがありまして、政府がですね、 国地方脱炭素実現会議で家庭などで使う電力を再生可能エネルギーで賄い、温室効果ガスの排出を2030年度まで実質ゼロとする先行地域を人口1000人と想定した場合には、設備投資に伴う経済効果が最大100億円になるとの試算を明らかにしたと。2050年までの実質ゼロに向けた、ね、工程表、地域脱炭素ロードマップ、ね、骨子案も提示されて、先行地域を少なくとも、ね、100箇所選ぶというふうに明記をしているということなんですね。で、このまあ会議が、ね、行われていて、骨子案では排出削減に協力した住民に地域内で使えるポイント付与とか、ね、製品に排出量を表示したりする仕組みの導入、国が自治体を人材技術面で支援することも盛り込んだというような、ね、記事があってですね、ちょっと、ね、調べてみました。で、こちらの方はですね、まあ、国の方はね、トップからですね、やってて、もちろん環境省、環境大臣が大きく関わっているわけなんですけども、国と地方の共同競争による地域における2050年、この競争はね、競争するじゃなくて共に作るという、ね、とこなんですけども、2050年脱炭素社会の実現に向けて、まあ、暮らし社会分野を中心に、2050年脱炭素社会実現に向けたロードマップ、それを実現するための、関係府省や自治体等の連携の在り方について検討をしているということなんですね。これ去年の12月ぐらいから行われていまして、で4月には、また会議が行われたんですけども、その間ヒアリングをですね、いろんな自治体や事業者に行っていて、それなんかもね、資料がすべて載っていますので、そのあたりをね、また、見ていただくのも面白いのかなというふうに思いますけれども、で当然ね、京都市も、ヒアリングが、されていまして、まあ、ちょっと中身どういう、ね、お話をしたのかまだ分かんないですけど、その資料を見てみますとですね、京都市が、京都議定書からパリ協定につながってですね、2050年ゼロ宣言をし、1.5 度を目指す京都アピールなんかもして、日本で初の脱石炭連盟にも加盟というようなこともね、やっています。で、昨年からお伝えしています地球温暖化対策条例の改正、新たな地球温暖化対策計画を策定というようなことでね、その内容が、紹介されていてですね、ちょっと特色がある、取り組みって言えばですね、いわゆる建築物への、再エネ設備設置の充実強化というようなことで、再エネ導入にかかる説明を義務化ということであったり、大規模というのはこれまでも、ね、あったんですけども、その中規模の建物にもですね、義務化、そして小さい規模でも、ね、しっかりと後押ししていくよということで、少し、全国で京都のみって書いてるんですけども、もしかしたらそうかもしれないんですが、こういう義務化をすることで、しっかりとね、 それ以上の、ね取り組みにつながっていたり、あるいはこういうのが国全体の、政策に反映されるってことがあるかもしれません。で、新規事業として再エネ導入の、ね、利用拡大ということで、グループ購入であったり、ねゼロ円ソーラーを、普及させていくであったり、事業者対策を、規模別に充実強化というようなことがあってですね、こちらの方はもう京都の条例ができた最初から、導入されていて、やはり、ちゃんと、排出量を、把握して、そして計画を立てて、それを結果を毎年公表していくっていうような制度っていうのは、ちゃんと効果があるのだなということが分かって、それをねもっと強化させていくっていうようなことがあります。で、京都市はねゴミを半減させているということで、これもかなりデータとしてね分かりやすいので、ゴミ処理費用がね144億円削減っていうようなこともあると、これが成果として現れていたり、循環型社会に変えていくということで、食品ロスを、減らしていくというようなこと、それから、それに伴う、いろんな取り組みをしていますよというようなことが、書かれていたりします。こういうことが、報告されたりということで、あるんですけれども、いろんなこう、この会議には、官房長官、それから環境大臣、総務大臣、経産大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、それから、長野県の知事や、いくつかの、市の市長の、長が、参加をしているというようなこともあります。で、これね結構ね、中身を見てみるとですね、面白いことが書かれていまして、いわゆる提言なんかがですねしっかりと書かれているってことがあるんですね。少しこれを見てみますと、少しね、見てみたいと思うんですけども、ロードマップがですね、作成されたっていうことで、2050年に向けた脱炭素、国と地域を、しっかり、連携させていくというようなことが、書かれているということであります。で、それがですねうまく、どう書かれているかということなんですけれども、ロードマップがですねちゃんとどう出されているかということなんですけども、今後5年ほどを、集中期間とした対策強化ということを、やって、イノベーションの成果を、待たないでやっていくということであったり、モデルケースからスタートしたこの、脱炭素ドミノというような言い方をしているんですね。ですから、いくつかの、モデルケースを、作っていくことで、それがどんどん広がっていくんじゃないかなというようなことが、期待をされていると。で、中身はですね、地域のエネルギーや、資源の地産地消、それから、住まいなんかもね、もっともっと、省エネ、再生可能エネルギー、蓄電池なんかもね、増やしていくと、まちづくり、地域交通なんかの取り組み、公共施設、それから、農産漁村のね、こともしっかりと書かれていたり、働き方、社会参加というようなこともね、書いているということで、いろんなね、視点からこれがね、書かれていて、面白いかなというふうに、思ったところであります。で、そういう中でね、ロードマップの、骨子がね、地方創生、地域の魅力と質の向上ということで、あります。で、そういう、中でですね、100カ所の脱炭素先行地域を作っていくということなんですね。で、3つの具体策がありまして、地方自治体や金融機関、中核企業等が主体的に参画をするとかですね、人材、技術情報、資金というようなことを、テーマにですね、それぞれこう積極的な支援をしていくということなんで、まさに地域で、不足していると、思われているものを、底上げしていったり支援していったりということが、具体策としてあります。 それから、見える化によるライフスタイルのイノベーションというようなことが書かれているわけなんですね。まあ、このあたりなかなかね、こう地域再エネを、ね、購入する都市住民に対して、地域産品を返礼品で送るとかいうことで、しっかりとね、こういう地域の再エネあるいは地域新電力を支援することによって、メリットがあるんだというようなこともね、見える化すると。それから制度的なアプローチとしましては、やはり、法律を改正してそれを活用するというようなことであったり、風力発電の、ね、促進のための、アセスメントの最適化を検討、科学的な調査をしてですね、地熱発電の開発を加速化するとかですね、住宅とか建築門の、ね、対策強化というようなことも、やっていくよというようなことで、ね、書かれています。まあ、これホームページに、ね、出ていますので、ご参考にしていただけたらな。これから地域は、ね、どうやっていくか、京都でも、ね、どんな対策を進めていくかということで、ね、見ていきたいなというふうに思います。そういう中で、ね、ちょっと、私たちが、少し協力をしているですね、セミナーが、ね、これと関連するものなんですけれども、私たちのメンバーの、ね、関わって、エネルギーの自立と地域可能な地域づくり環境先進国オーストリアから学ぶという本が、出版されていて、その、ね、連続セミナーがオンラインで行われています。もう、ね、2回目として5月の19日に夜なんですけどね、オーストリアの先進的な自治体の取り組みということを、ね、テーマに、北海学園大学の先生とかね、京都府温暖化防止活動推進センターの、方、それから滋賀県立大学の先生なんかが、ご話をしていくというようなことがあってですね、ぜひ参加していただけたらいいのかなと。当然これは無料、参加費は無料でですね、オンラインで、参加できると。5月19日水曜日夜6時からですね、どなたでも参加できるということなんですね。で、これを、ね、シリーズでやっていくということで、この第2回は、先進的な自治体の取り組みということなんですけども、その後ですね、自治体を支援する州政府の役割であったりね、エネルギー自立を目指す、地域自治体の姿、農村編、そして、都市編であったりですね、自治体の取り組みを促す、支える仕組みというようなこともね、議論としてあるというシリーズでやっていきますので、ぜひね、これ参加していただけたら面白いのかなというふうに思います。ということで、国の方と地域が連携をして、脱炭素を、ね、しっかりやっていこうという動きが少し、見え始めているのかなということでね、そのあたりの雰囲気が変わってくればいいかなというふうに思って今日も、お伝えをいたしました。今日の、ね、放送はこれまでとしたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。はい。